復活節の歩み、すなわちそれはイースターになってから復活節という時を私たちは過ごしています。イースターが復活節の第一主日、そして第二、第三、第四と歩んでまいりまして、今日はイースターを含めて5回目の主日、そして復活節はいつまで続くのですかというと、あと2回ですね。今日入れると3回。5月の今年は最後の日曜日が復活節から、教会というのは何々節という、季節、春夏秋冬の季節と違います。そういう季節ではありません。そういう意味での季節ではなくて、教会には教会がそういう言葉を使うことによって、私たちの信仰生活は何を意識をしたり心に留めるといい時なのかなということを、知恵が与えられて、歴史の積み重ねの中で区切りを持つようになりました。復活節が終わると、今年はイースターから50日目になるんですけども、聖霊降臨節という、聖霊が下ってきて教会が誕生しました。イエス様がお生まれになったのがクリスマスです。イエス様がお生まれになったのがクリスマス。イエス様が十字架にかけられて、命を捧げられて復活なさった。それがイースター復活。そしてもう一つ大事なキリスト教会の三大のお祝い、ペンテコステというのがイースターから50日目ということで、そこに向かっているとも言えるし、私たちは復活の命に生きるということはどういうことなのかを深く、せっかくだから心に留めましょうよという、そういう御言葉を今日もご一緒に心を傾けて味わいたい、そういう日曜日を迎えています。さて、ヨハネによる福音書の21章を知識者の朗読によって、私は聖書は開きませんでした。聞いてました。聖書は時々申しますけども、印刷物、本になって一般の人が手にするようになったのは多分1700年代、800年代、せいぜいそれぐらいからで、もともとは聞くものでした。ずっと聞くものでした。何しろ印刷技術がなかったんだから。ですから、ある人たちがこう巻物にしたものに、こう一生懸命に写本を作って、そしてそれを開いては朗読者がそれを読んでみんなに聞いてもらう。で、聞くだけではちょっと難しいということで、絵にしようよ、ヨーロッパのみならずだと思いますけども、キリスト教の美術っていうのはね、とっても美しい楽しみな世界だと思います。それは重要なメッセージが込められていて、聞いても難しいな、読めるようになってもわからないなっていう人には、絵画を通して分かりやすいことも結構多かったわけですね。あるいは聞いてるだけで一体どんな世界なんだろうねということで、キリスト教美術の世界というのは相当に奥深いものだと思います。私も説教をする上で、あるいはいろんな学びをする上で楽しみですね。それを見たり、ぼーっと眺めているっていうのもいいことです。で、ヨハネ福音書を皆さん聞きましたが、どれぐらいの集中力を持って聞いたかは別にしても、今日のこの場面は皆さん 色で言うとどんな感じの色の具合でしょうか。どんな感じの色の具合の場面なんですか。ピンク、大森光子さんがピンクって言ってくれました。はい、他の方のお声も少し聞けるといいと思いますが、どんなね色、青もあるな、うん、いいですね林裕子さん、本当そうだと思う、ピンクと言ってくださったり青もあるなって言ってくださったのは、多分なんかさっきガリレア湖で、朝焼けが光子さん綺麗焼けてたのまあ綺麗だったのね、どっちかというとなんか赤系だったのね、残ってる印象はね。そして、ひろこさんが今言ってくださった青もあるなって言ってくださったのは、もしかするとティベリアス湖という湖であったり、あと空の色のことを言ってくれたんかしら、ひろこさんはい、かもしれません。時刻は何時って書いてありましたかね、今日の聖書。時刻は何時って書いてあったのか。21章の4節に、すでに夜が明けた頃とあります。すでに夜が明けた頃。まあ、これ春頃ですよ、春頃。春のガリレア、まあ、ガリレア湖という名前はヨハネ福音書ではこの場面では使われていなくて、ティベリアスというそういう言い方がなされています。ガリレア湖にはキネレト湖というふうに言われてた時代もあります。それからルカ福音書の5章にはゲネサレト湖という言い方も出てきますけども、同じ湖が呼ばれ方が変わるんだけども、これはとにかく夜が明けた頃ですから、4時から5時、6時になるかならないかっていう頃に、どういう場面なんでしょうか。どんな場面が描かれているのか。イエス様が、それは復活のイエス、復活のイエスがある人々に姿を現したっていうふうに聖書は書いてるわけです。で、その名前が書かれていて、シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、からペトロとトマスと、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、さらにゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいたと書いてあります。今日、聖書の地図をお配りしました。イエスと出会う福音書を読むという本のコピーで、聖書についている地図よりも色合いがあって綺麗で、昨日の聖書入門講座という時間に、何人かの方たちと一緒にこれをお配りをして、他の地図ももっと広い範囲が載っているのを配ったんですが、今出てきたのはティベリアス湖畔だから、このガリラ湖とも呼ばれるティベリアス湖畔で、出身地がナタナエルはカナだよと言いました。カナってどこなのかというと、地図の左側、船が海に浮かんでます、地中海に浮かんでいる内陸に進んでいくと、ここで、これよく見ると多分これ水亀が多分書かれてるんだと思いますけども、ヨハネによる福音書でカナの婚礼の奇跡っていうのが起こるんですが、なんと水がブドウ酒になりましたというお話が書いてある。その出身の人もいる。じゃあ、彼らは何しにこの湖に姿を表していたんでしょうか。 この人たちは一体何者なのか。彼らは聖書の中に出てくるときに、ある役割をした人たちとして出てきた人たちです。12人がいろんな形で召し集められたと言います。12人というのは、イエス様のお弟子さんのことです。弟子として活動していた人たちが、これまたどうして湖に姿を現して、そして3節を見ると、シモン・ペトロが私は漁に行くと書かれています。弟子だったんじゃないんですか。ね。ああ。お弟子さんは生まれた時からお弟子さんじゃなかったですね。もともとはいろんなことをしてた人がいます。中には、徴税所というところで税金取りをしてた人もいますが、その人の名前はここには出てこない。どうやら、あることができる、あることに従事していた、ある仕事をしてた人たちの名前が、ここには出ているんだな、ということがわかります。さっきみんなの教会学校でお話をするときに、ガリレア湖で、イエス様が歩いていたときに、誰かに目を留めた。シモンとシモンの兄弟、アンデレが、っていう名前が出てきて、そしてご覧になったイエス様はマルコ福音書によると、漁師である、お魚を取る、ね、漁師である人たちに対して、私についてきなさいと言ったんです。それが始まりでした。ちょっとお顔を上げてくださっていいんですか。昨日ね、今日もあの礼拝に来てくださっている高校1年生のあのもんちゃんが聖書入門講座でね、僕が宿題を出してたんです。マタイによる福音書のをね、まあ2週間に1回聖書をいろんな形でこれから福音書を読んでいくけど、それとは別に、一章を読んだら僕に質問してみたいと思うことを教えてよって言ってたら、こういう質問を準備してきてくれました。先生、神はなぜマリアを選ばれたんですか。マタイによる福音書の一章読んで、一生懸命読んできたもんちゃんは、先生、マタイによる福音書の一章を読んでね、神はなぜマリアをお選びになったのか教えてほしいと思いましたって言いました。言ってくれたよね。そしたらね、その会の終わり、その日に一緒に西さんにも参加してください、それから新保さんも来てくれた、栗原さんも数日前に、先生、私も行ってみたいんですけど、行ってもよろしいでしょうかって、どうぞ来てくださいって。一番最後に、感想を言っていただいたときに、西さんが、ご自分で一番ね、最後に僕が言ったのは、一番心に残ったお話は、今日の話を聞いて、何が心に残りましたかって言うと、モンさんが、神はなぜマリオを選びになったのか、選ばれたのですかっていうことについて、僕なりに話をしたんですけども、私はあることを伝えたら、そしたら、ご自分もこう思ってた、森先生のお話に共感しましたと言ってくださったと思います。それは、普通の人だったから選ばれたと思いますって。普通の人。マリアは特別な人じゃない。 神様が選ばれるのは普通の人。さて、切り替えて。十二弟子も特別な人が皆さん選ばれたって学んできましたか？極東教会で、あるいは墓で聖書を読んで、この人は立派だな、すごいな、イエス様の弟子に選ばれて当然でしょうっていう人はいるのかっていうと、いません。普通の人、漁師をガリラヤ湖、テベリアス湖でしていた漁師さんを、なんとイエス様は人間を取る漁師にしようというご計画を立てて、私に従いなさいと言われた。だけど、ヨハネによる福音書の19章のあたりでイエス様が十字架に貼り付けにされて死んでしまって葬られました。アリマタヤのヨセフと、ニコデモさんがやってきて、遺体を引き取らせてください、自分たちが納めたいお墓がありますのでって言った時に、弟子たちはどこに行ってたんでしたっけ？隠れてましたよね。家の扉、玄関扉はガチャンと、もう絶対外から入れない。まあ今のような窓があったわけがありませんけども、うん、まあ木でできてたか何かしらの窓というところも絶対開けられない。自分たちは逃げ出してしまって、イエス様を見捨ててしまって身を隠していたんだけども、今日お開きの聖書の20章の19節、右側の方の聖書を見ると、イエス様はある言葉で、シャロームってね、いう言葉で、こんにちは、あなた方に平和があるようにって言って、お姿を現して、なんで私のことを見捨てたんだ、あれほど私についてきなさいって言ってたのに、なんていう話はなさらなかった。弟子たちはびっくりする話を聞きました。私はあなた方を使わすよって言って、神の息吹、精霊をふっとかけて、息を吹き入れて、精霊を受けよ、そして行きなさいって言われたんです。私のあなた方に示した喜びを、福音を述べ伝えてほしい。あなたには良き知らせが届いてるはずだよって。だって私は怒ってない、あなたたちがもう一度やり直してくれることを願ってるよって言ってた。その言葉を受けた弟子たちは、今日何してるんですか？伝道してるんですか？宣教してるんですか？誰かの家を訪ねて聖書のお話をしましょうねって言ってるんですか？人間ってね、これはまさに私たちと同じ。あの時は大丈夫だと思ったのに、なんか自信なくなってしまったなとかね、あんなこと言わんかったらよかった。イエス様がそこにいると思った時はできると思ったのに、よかったなよかったな、手のひらに穴のあるあれはもうイエス様に間違いないよ、足にも傷があったなって、よかったよかったって言ってたのもつかの間、彼らはガリラヤ方面に行くのは何も間違ってない。福音書の他の場面を見ると、ガリラヤに行けって書いてあるんだ。ガリラヤに行って漁師に戻れってイエス様はおっしゃったのかっていうと、これは疑問ですね。もともとやってたことをやった方が安心だな、食べていくにも困らんのじゃないか。まずシモン・ペトロが、わしは漁に行くぞ、 もう食べるのに困り始めたし、早速明日の朝食べるものがわしらにはないぞと。干した魚もないし、みっともなく何か分けておくれやって言うなんてとんでもないし、なあ、もたもたしてる場合じゃない。わしは漁に行くって言ったら、俺も一緒に行くわって、乗せてくれって言ったのは、前の晩、夜になって、魚釣りが好きな人は、多分夜夜中、魚釣りに行くんですかね。この中、魚釣りが得意そうな、福岡のカシーから来られた小山さん、バツですか、ひそかにね、釣りが楽しみです。私は、名古屋にいたおじが、商社マンでしたけど、でも、いろんな不自由があって、耳がね、30代で聞こえなくなって、母の姉の夫ですけども、相当な苦労をしましたけども、そのおじさん、漁師の家に育った人で、知多半島、愛知県の知多半島で、船に乗せられて夜釣りに行きました。もうとんでもない目に遭いました。うーってなってね。釣りどころじゃない。えらい目に遭ったというか、大笑いされたというか。夜、一生懸命彼らは魚が取れると思ったんです。何が彼らにはあったのかっていうと、経験があります。土地勘があります。この辺だったら絶対取れるぞっていうスポットっていうかね、地形が頭に入ってるわけ。魚が隠れてるのは、ここで、俺はもうここで何十年魚取ったと思うんだ、子供の頃からだぞという誇りを持っている漁師たち、この風向きで、この風で、天気だったら、よし、あそこに行ったらこの季節、うまい魚がごっそり取れるぞと思う、そういう経験があったわけです。結果は皆さんどうだったんですか？岸辺に立っておられる人がイエスだとはわからなかった。エマオ途上の旅人として姿を現したルカによる福音書の物語でも、二人のある弟子たちは、一緒に歩いている人が物知りだな、よくわかっている人だなと思って歩いているのに、それがイエスだとわからなかったというのと全く同じように、ここでも遠くからイエス様が立って見守っておられること、そしてこれからある声をかけるんですけども、それがイエスだとは気づかない。何年も一緒にいたんですよ。お話いつも聞いてたんですよ。でも僕の声聞いて皆さんは僕の声だと分かってくれるかな？どうでしょう。90メートルぐらいね、この時離れていた。陸から200ペキスっていうのが8節にありますけども、おおむね100メートル、用意どんで100メートル競争しましょうと。それぐらいの距離が離れているところにイエス様はちょっとこう立って、おーい、なんかおかずになるものは取れたかって言ったんですよ。これ、食べるものがあるかって書いてるけど、言葉としては、一番新しい聖書はね、なんかおかずになるものは取れたのかって聞いたって書いてあります。すると、一生懸命に漁をした人たちは、嫌なこと聞くやつだなって思ったわけ。見りゃわかるだろう、俺たちの疲れたこの様子。あいつもう変なやつだと思って、で聖書は、彼らはありませんって、どんな風にありませんって言ったと思います？先生だと思ってないのよ。イエス先生だと思ってないのよ。 多分悪態気味に言ったんじゃないですか。あるわけねえだろ、見ればわかろう、そう言ったの。多分丁寧な言葉で、先生魚は取れなかったんですよなんて言ってないと思いますよ。ねえよ、そんな感じだった。彼らには長年の知恵と経験がある。もうね、失敗しない、うまくやっていくね。彼らは漁師なりの世渡りの仕方、この時はこうやって賢くやればなんとか生きていけるよということを知ってたわけですよ。そういうことを知ってたはず。漁師さんが処世術というものを身につけてたどうかどうか。私は、処世術っていうのは、ここにある辞典は僕の大好きな、角川類語辞典っていうね、角川類語辞典という魔法の本です。魔法の本。処世という言葉は、世間でうまく暮らしていくって、ここに処世って書いて、書いてあって、その親戚の言葉がずらずら出てきます。彼らは世間でうまくやっていく方法を、ティベリアス湖畔、ガリラヤ湖で知ってたんでしょ？だけど、取れなかったんですよ。皆さん、ヨハネによる福音書っていうのはね、この間別の学びを、賛美と聖書とお祈りの会、いわゆる祈祷会の時に、ニコデモさんっていう人の物語をヨハネ福音書から読んだ時に、ニコデモが3章で出る前に、ヨハネ福音書を見ると、カナの婚礼という、さっきちょっと言いましたけども、水がブドウ酒に変わりますっていうね、あら不思議だと思うことが起きましたっていうことが載ってますよって言った。それをなぜ僕がその時に触れたかっていうと、それは第1回目の最初のヨハネによる福音書の中の3文字、新共同訳聖書だと3文字のなんとかですよって言いました。なんて書いてありましたっけ。印、そうです、印って書いてある。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表されたってあって、その後に例えば2回目はじゃあどこなのっていうと、4章の一番最後に役人の息子が癒された、それが4章の一番最後に2回目の印であるっていうふうに書かれている。英語の聖書を見るとね、サインズってなってるのとミラクルって書いてある。両方、印っていうのは奇跡だ、だけど印の方が私はどっちかっていいかなと思います。他にも不思議なことが起きるときに、5000人の給食っていうのがヨハネ福音書の6章、全部でトータルでいくと4番目の印になっていくんですけども、わずかなパンしか、パン5つしかない。ね。魚2匹しかない。これもうすぐ、持って帰る。2匹の魚と5つのパン、美しいね。これがね、5000人分に増えたって、そんなバカなことがあるのって。だけどそれをヨハネによる福音書は印って言います。印って言います。ラザロという人が復活をするとかね。今日イエス様は処世術を知っているはずの、なんとかうまくやっていく方法を知っている漁師 を長年やってたはずの彼らが何も取れねえよっていうその時に、船の右側に網を下ろしてみたらどうだって言ったわけです。イエス様はもともと大工さんですよ。大工さんですよ。魚取ることのプロでも何でもないプロに向かって変なこと言っちゃった。だけどその後何が起きたのか、取れるわ取れるわっていうか、まあ、ここでは何かの印なのかもしれないけど、153匹もの大きな魚でいっぱいと、驚くほど多く取れたのに網は破れないで魚が取れましたっていうこと。実は私はこれも、これが何番目の印であるとかってね、最後の印であるとか書いてないけど、ヨハネの福音書が告げている森流に読むと、これは印だと思います。印を示したわけ。で、印っていうのはね、いやイエス様っていうのはすごいな、魚取るのも何でもできるんだって、そういうことを分かってもらうために言ってるんじゃなくて、イエスとは一体何者であり、私たちに何を告げようとしてるかっていうことがその裏には隠されてるんですよということが印なんです。奇跡ができるのをキリスト教会の看板にするんだったら、僕たちは驚くべき奇跡とすぐに言えるようなことは、まあ外に向けては言えません。いろんな形でね、不思議なことは起こるなということがありますよ。久保山さんが貸衣教会から、森先生以前にちょっと仕事に来たので礼拝しますって、僕が新潟に行くときにフェリーに乗って直江津港に行きますって、先生私見送りに行ったら日本海が荒れに荒れて船が出なくて、先生車で行っちゃったって後で聞きました。どうもすいません、その説ありがとうございました。その人がここに今います。これは偶然ですか？おかしなことが起こりますね。網を投げても成果が上がらず、ね、そしたら神様が、久保山久保山お前行ってこいって、もしかしたら言ったのかもしれない。印として何がわかるか、聖書が僕たちに告げているのは、人が生きていく上で世当たり上手がいい人生を生きていけるなんてことはありませんよって。常識、今までの経験、それによってあなたの人生はこれからうまくやっていけるんですか？定年退職をし、あるいは70代になって再雇用も終わり、これからどういうふうな仕事をして歩んでったらいいかな。昭和20年代から30年代前半、あるいはその前の世代の方たち、私たちの教会は多い。これから頼りになるのは、まあ、少しは貯金もいるかもしれないけど、本当よね、気になりますよ貯金。でもね、本当に頼りになるのは何かっていうことなんですよ。弟子たちは昔取ったビジネス家で、これだったらなんとかうまくやっていけるんじゃないかってね、それを生かそうと思ったけど、罰よって、それはダメ、それでは成果は上がりませんということを神様はお教えになった。この本不思議なんです。この時点ね、私が悩んだ時にっていうか、まあいろいろ考えるための時点ですけど、書生っていうね項目、かなり大きい、その中で 経歴とか籍とかあるんだけど、それだけでもまず言えることが、書生と経歴があって、今まで何やってたかっていうのは僕たちにはこれから役に立たないわけ。第二の人生、地域のために一生懸命にやってますという方がおられますね。夫が亡くなりました、妻が亡くなりました。父が亡くなりました、母が亡くなりました。これから何したらいいのかな、悩むことがあります。今までどう生きてきたか、生い立ちがどうとか、職歴がどうとか、まあ病歴とかね、それぞれ微妙にその人を成り立たせている過去に違いないけど、でもこれから前向きに光を見出して、朝の光の中で見出すべきは何かって、その先には席っていうね、皆さん、住民登録したり、あなたの本籍地はどこですかって、クリスチャンの本籍はどこであるって聖書に書いてあるんですか？こうやって指さしてる。こう。これが答えだそうです。我らの国籍は天にありってね、フィリピ書にある。本籍が出てきてね、その後出てくるのは今度相続なんですよ。私たちは何を一番受け継ぎたいの？クリスチャンは。あるいは本当に渡していくべきは何なのか。やっぱりね、本当に大事なものは何かって。私を生かし、私を支え、私を本当に喜びに満たしてくれたものは何であるかということを相続することを考えなきゃいけないんじゃないの？次結婚が出てくる。まあ僕だったらイエス様と結婚は一応できないと思いますが、でもね、花嫁花婿の関係で生きなさいって聖書に出てくるじゃないですか。花婿が来たぞって、男だから関係ないっていう聖書の読み方はしません。じゃあ前のところは何かね？書生の前のページにあるのは信仰ってあるんです。だからもし書生を今日中心にうまくやっていこう、なんとか生きていける方法を見出していこうとするときに、私たちは今日何を言われてるか。って言ったら、イエス様はね、結論の言葉で言ったら、私の言葉を聞いて実行する人になりなさいって、そう言われたんです。それが私たちの今もそうだし、これから、いや、これまでできなかったこともあるかもしれないけど、僕はね、今コロナのことでいろいろ聞いて悩み不安になったりし、当たり前にしますよ。だけど最近この1週間10日変わってきました。もうあんまりいろいろ聞きたくなくなってきました。皆さんもそうだと思います。でむしろ今こそ聖書で神様がなんて私たちにおっしゃってるのかっていうことを我々はむしろチャレンジ受けてるっていうか、本当にね、今聖書に聞き時なんですよ。何が聞こえてくるか。我が人生のね、90歳になり100歳になろうとする我が人生最後に聞いてこれでいいんだなって思う生き方は新聞読んでも出てきません。面白い小説は時々読んだ方がいいですよ。でもいくら読んでも尽きないのはこれです。聖書は尽きない。無限です。不思議ですよ。イエス様は弟子たちと一緒にね、穏やかに食事をなさいました。おかずはあるのか、 じゃあ主食はどうなっているのか。私は命のパンである。主が共におられるときに私たちは飢えることもない、尽きることはない。主の言葉をかみしめて味わい生きていこうではありませんか。お祈りいたします。天のお父様、あなたのお守り導きのもとに今日の礼拝をこうして春から初夏に変わろうかという穏やかな空気の中で、しかしまた世界が日本のみならず本当に緊張し、身に危険が及び、また危険に立ち向かっていかなければならない、そういう戦いをコロナ禍の中でしてくださっている方もおられる、あるいは礼拝を閉ざさざるを得ない事情を抱えている、痛みを持っている大切な方々がおられることも思います。また教会に集えないご事情の中、お暮らしの病床のある方、お部屋に留まっている方もおられることを思いますが、私たちは主の命の言葉をいただきました。どうぞあれやこれや、こっちの方がいいかな、あっちの方が頼りになるかなと思う心を抱く私たちですけども、不思議なお導きのもとに、ごく普通の人間である私たちを弟子としてお招きくださって、私に従いなさいと言ってくださるあなたにもう一度信頼をし、そして一緒に生きていく、そのような道を深めていけますように。私ども極東教会117年の歴史の中で本当に深い歴史を刻んできた礼拝堂の講壇の工事を3週間にわたって始めて、そしてよりあなたの皆が崇められて福音の言葉が宿りますようにということを願い、多くの方と喜びを分かち合えていける教会になれるようにと工事を始めようとしています。そこにおいてもあなたの栄光が現れるように、あなたの印が示されますように、聖霊の導きをお願いいたします。そして一人一人もあなたの息吹を吹き込んで、今日も新しくされたその信仰を持って一歩を踏み出させてください。救い主イエス・キリストのお名前によって感謝しお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に応えて賛美いたしましょう。賛美歌346番、来たれ聖霊よ、お立ちください。Yeah.